意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、10月5日日曜日に照代さんが経営する保育施設のある愛知県北名古屋市で、体内記憶をテーマにしたドキュメンタリー映画神様との約束を上映するということで、
はい、
これは自主上映という形ですよね。
そうですね、自主上映になりますね。
はいはい。どういう経緯で上映することになったんでしょうか。
そうですね。そうですね。経緯は、8月に、見に行ったんですよね。違うところでやっていたので、岐阜県の、ところでやっていたので、まあ、いろんな全国で自主上映されているんですけど、
はい。
まあ、団体の方とかね、個人の方とかがいろいろ自主上映されている中で、一番近くて見に行けるなって思ったところが岐阜の高山、
うんうん、
で、その時あったので、うちの先生たちに、これを見に行こうと思ってるんだけど、って言ったら、数人の先生が一緒に行きたいって言ってくれて、
はい。
見に行ったんですよね。
うんうん。
私はでも、2回目なんですよね、これ、
うん。
見たのがね。それが10年前に、心のことを私が、淳之介さんのところで勉強した時に、多分淳之介さんから教えてもらったと思うんですけど、淳之介さんがシェアされてたのかな。
うん、うん。
それで知って、あ、こういうのがあるんだなと思って、見に行こうと思って、その時もどこか大阪かどっかに見に行って、
はい。
それ以来の、2回目の、あれだったんですけど、その前の月にも、なんか最新版もあるんですよ。神様との約束ではなくて、ちょっとまた新しい、お父さん目線の映画だったりとか、2本とか3本、この人たち撮られてるんですけど、
はい、はい。
それを見て、どれか北名古屋市で、みんなにも、なんかシェアしたいなって思っていたので、見に行ったんですけど、
はい。
結果的にやっぱりこの映画が好きだなと思って、これをなんかお母さんたちに、とか若い人たちに見てもらえたらいいなっていうのがあったので、それを見たのがきっかけで、よし、やるぞと。
うんうん。
この映画に決めたみたいな感じ。
うんうん。
で、自主上映会をすることになったんです。
おー。10年前に初めて出会った映画を、
うん、
この度、
うん、
こう自分の地元で上映することになったっていうわけですね。
そうなんですよ。そういえば今思い出したんですけど、10年ぐらい前にこちらの映画と一緒くらいの時にまた違う映画で土井秀さんの光の国のお話っていう、そういうドキュメンタリー映画を見たんですね、うん。
はい。
で、その時は団体でこっちを、北名古屋市で上映会したんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。
うん。
なので、こちらの神様との約束ではなく、10年前はそちらをやったので、
はい。
っていうのもあったのかもしれないですね、やらなかったのは。
うん、
タイミングがなんか今だったみたい。で、
うんうん。そうなんですね。
そうなんですよ。
このドキュメンタリー映画神様との約束は先生がお医者さんが関わってらっしゃいますよね、
うん、そうなんです。そうなんですよ。体内記憶研究の第一人者と言われている池川明さんというなんて産婦人科の先生ですね。
そうですね。
そうです。10年前はなのでもう今はされてないらしいんですけど、産婦人科は、
うん、
その時は、産婦人科をしながら、こういうことをお話ししてたんですけど、
はい、はい。
その方が、いろんな研究ですよね。研究をされて、体内記憶っていうことを、その当時からですよね、言われていて、そもそもこの体内記憶って何かっていうと、
はい。
2から3歳の子供、2、3歳の子供に聞くと、体内のことや出産時のことを語ることがあり、 これを体内記憶と呼ぶ。体内記憶を研究している先生、この池川明医師によると、精子だった記憶や前世記憶、中間性記憶、受精する前の記憶を語る場合もあるという。
すごい。
ね。それが面白いですよね。
うん、不思議ですね。
そうなんですよ。これがやっぱり大人じゃなくて子供っていうのがね、やっぱり信憑性がありますよね。
そうですね。私は身近なところでは、姪っ子が3歳とかだったかな、そのぐらいの時に、母親であるうちの姉に、お母さんのお腹の中は暖かかったよって話をしてきたんだっていうのを聞いたことはあります。
そうですよね。なんか、やっぱりこう研究していて、全然違う子供たちに、聞くと、大体やっぱり同じようなことを言うんですって。やっぱ体内記憶がある子供さんは、同じようなことを言うので、やっぱり本当なんだろうねっていう。
嘘をついてるようには思えないですしね。
そうですよね。そうなんですよね。しかも全然違うね、子供たちなので、しかも時代が違ったりとかね、年齢も違ったりとかするので、ね、いろんな、それこそ幼稚園ぐらいの子供もいれば、結構2年生、3年生になっても、記憶がある子もいたり、ご兄弟で、この映画にも出てくるんですけど、男の子の兄弟、二人とも、記憶があったりとかっていう。
このドキュメンタリー映画は内容としては、じゃあ子供たちにどんどんインタビューをしてるっていう感じですか？
そうですね。そうですね。そういうお話ですよね。と、あとはそのお母さんとの関わり方だったりとか。
はい。
そうですね。このサブタイトルであなたは親を選んで生まれてきたっていうね、サブタイトルがついてるんですけど、本当に。
いやー、これは、やっぱりママに見てもらいたいですかね。
そうですね。と、あとは、妊婦さん。と、あとはやっぱり、これから子供を産むで、子供が欲しいなっていう。ね。若い子もそうですし、産んで育児をして、育児にちょっと疲れちゃったりとか、
はい、
私も当時10年前そうだったんですけど、こう育児ってどうなんだろうってね、わからないなとか、正解って何なんだろうとか、やっぱり育児をしている人にも見てもらえると、私がこの10年前見た時はもう大号泣だったんですよね。なんか、それこそ、私が産んだじゃないですけど、どこかエゴですよね。私がっていう、親が産んであげたみたいなところがどこかあるので、親の責任っていう、こう、親の責任で、こう、それこそ丈夫な体に産んであげられなくてごめんねみたいなドラマとかあるじゃないですか。
はいはい。
その擦り込みもあると思うんですけど、なのでこの子のそういう、例えば元気にね、何かこう病弱ねだったりとかした子だとしたら、なんか自分のそれこそ普段のね食生活だったりとか、今までのそういうのが良くなくてこういう風な子になっちゃったんだっていう、お母さんがどこか自分を責めるっていう、私の中では印象だったんですけど、なので私も、なので、こう、なんだろう、こっちの責任なので、ちゃんと育ってなきゃとか、ちゃんと産んであげなきゃとか、っていうふうに、自分が産む、みたいな、って思ってたので、どこか力も入りますし、自分の責任、親の責任でこの子は良くもなるし、悪くもなるし、みたいな、ちゃんとしつけしなきゃっていう、すごく、こう、責任感が強いがゆえに、肩にめちゃめちゃ力を入れて、育児してた時だったんですよね、私が。ところが、どっこいこれを見たら、子供が私を選んで生まれてきたの？みたいな。 私が産んであげたんじゃないんだみたいなね。
うーん、
私が、なんだったら親が子供を選ぶぐらいな、まあ、感覚的に、
うーん、
そんな感じだったんですけど、違うんだっていう、子供の方が親を選んで、お空から、あのお母さんにしようって決めて、滑り台を滑ってきて、お腹の中に入ってくるっていう。びっくり仰天でした。
そうですね。本当ですね。
そう。もうね、大号泣の理由は、感謝ですよね、やっぱり。私を選んでくれてありがとうっていう、その子供もお空でやっぱりこのお母さんのを幸せにしてあげたいとか、
はい、
このお母さんの役に立ちたいとかっていうので子供はお母さんを選ぶんですよね。やっぱり役に立ちたい。
いや
ー、お母さんの、そうなんですよ。なのでそんなのを聞いたらもう感謝しかないですよね。
本当ですね。
びっくり仰天。
それを、うん、いろんな子供たちが言ってるんですか？同じようなことを。
そうなんですよ。
おー。
お空から見てたっていうね、あのお母さんに決めたとか、その神様と約束したとかね。
うん。
上にいる神様。神様ってどんな人？って言ったらそういうふうに答える子も、いろんなその子のニュアンスで。なのでこの、絵にもなってるんですけど、ポスターの絵にもなってるんですけど、神様が、その子供さんが見た神様が描かれてるんですけど、そこにそういう風に見えたんでしょうね。
いやー、これ今お話を聞いただけでもちょっと感動なんですけど。
ですよね。
もう見たら本当泣きそうですね。
本当にそうですね、うん。なんか、私は10年前すごくなので、びっくりして、なので180度考え方が変わったんですよね。私が子供を選んできたからこそ、責任があるから、ちゃんと、ちゃんとした子に育てなきゃなとか、っていうふうに思ってたんですけど、向こうが選んでくれたってなったら、こう、ありがとうももちろんそうなんですけど、じゃあ、子供が子供の責任で、私なんかを選んでくれたら、そうなっちゃった。まあ、自己責任ですよね。
いや、でも確かに肩の荷は下りる気がします。
そうなんです。そうなんですよ。それと同時に、自分もなので親を選んできてるんですよね。
そうですね。
みんな、親を選んできてるので、なんで親にこんなことされたんだとか、親がこうだったっていうのは、いやいや、自分が選んだんだよっていう、風になるので、親の責任、親のせいにはできなくなる。そんなことないって言いたい人多分たくさんいると思うんですけど、
はいはい。
こんな親だったら絶対選んでこなかったみたいなね。嫌な思いとかされてる方とかね、いたら、だって思うと思うんですけど、それはやっぱり顕在意識と潜在意識の違いで、潜在意識の方では、それを知っていて、そういう親っていうのも知っていて、だからこそ、そこを選んで生まれてきたっていう。まあ、ご縁ですよね。
本当ですね。いや
ー、
本当に、こう自立ができそうですね。そこが腑に落ちたら、
うん、そうなんですよ。だからこそちゃんとなんだろうな、自分を知ろうって思えるかなと思うんですよ。なんでこの親を私は選んできたんだろうっていう、
うん、
いい面もそうだし悪い面もそうなんですけど、なんでじゃあ自分はこうね、こんなにまあいい場合もあれば嫌だなって思う部分もあると思うんですけど、
うん、
どうしてこの親を選んできたんだろうとか、そういうのもね、やっぱり自分を知るきっかけになったりすると思うので。
本当ですね。ねえ、もうこれを見ると本当にいろんなことを考えますね、
うん、
きっと。
そうなんですよ。本当に。それでお腹の中にいるときに、やっぱり本当に声が聞こえていたりとか、 そういうお話もしてるんですよね。なので、妊婦さんも今本当にまさにね、お腹の中に子供さんがいる妊婦さんだったら、より一層本当なんだっていう、いろんな、秋になったらそれこそ一緒にお花見行こうねって言ってるお母さん、お腹の中の子にね、そして本当に出てきた時に子供が喋れるようになったら、本当にママ見たねって、一緒に見れたよねって。
あ、そうやって話してるお子さんもいるんですか？
そう。
おお。
ママ約束したよねっていう。
へえ。
そうなんですよ。なので本当になんだろう。見えるとか見えないとか、聞こえるとか聞こえないとか、本当にやっぱりそこに命がある以上、まあどれにでもね、きっと命はあるんでしょうけど、そういうふうに見ると、もうね、やっぱり見る世界が変わってきますよね。
本当ですね。
うん、
いや、これは見ないといけないですね。
本当にぜひね、お腹の中の方だけじゃなくて、やっぱり自然もそうですよね。鼻に話しかけるとか。
そうですね。
物にも命があるって、やっぱり言う、うん、聞こえてる、
うんうん。
なので、車もそうですもんね、やっぱり。車もそろそろもうなんか、だいぶ、ボロボロになってきたから、
はい。
そろそろまあ買い替えようかなって思ってたら、本当に事故をして、車を買い替えることになる。とか、
うんうん、
何か事故ばっかり起きるなって思ってると、この車に対しての愛情が、感謝が足りないとか、なので本当になんかありますよね。
うんうん、ね、あると思います。うん、ですね。まあ女性の方にね、うん、特に見ていただくといいかなっていうことですけど、うん、まあ男性もぜひ、うん、
そうパパの声も聞こえてるので、
うんうん、
なのでどれだけ話しかけたりとか。お腹の中にパパの、存在っていうのを伝えれば伝えるほど出てきた時に、泣かないんですって。
認識してるってことですか？
そう、認識してるんですよ、ね。この人がパパだっていうのを出てきた時に認識できるんですよね。
素晴らしい。
そう、本当に素晴らしい。
いやー、いい映画ですね。見てないんですけど、私は。
本当にそうなんですよ。なので、これからね、子供を生まれる、産む方とか、生まれ方とかは、もう本当ぜひ見てほしいですし、私が10年前、見た時は一人だったんですけど、今回高山に行った時は娘も一緒に行ったんですよ。娘も行きたいって言ったので、なんか10年経ってね、娘と一緒にこれを見るのもなんか不思議だなーと思って。
いやー、よかったですね。
本当にいい映画なのでね、
うんうん、
ぜひこれからの方とか、育児をされてる方とか、
うん、
ちょっと私みたいに肩に力が入りすぎてる方、よし、ね、頑張るぞとか、頑張らなきゃっていうね、
うんうん、
いろんな責任感が強い方。
はい、はい。
ぜひ見ていただきたい。
まあ、お母さんはね、少なからず絶対気は張ってると思うので、ぜひ見ていただけたらと思いますが、
はい。
そのね、自主上映を、テリオさんが今回されるということで、
う
ん、
そうですね。
はい。上映のじゃあ詳細を教えていただけますか？
そうですね。はい。日時は2025年。10月5日の日曜日ですね。会場が、愛知県北名古屋市にあるコミュニティセンターというところの3階で、電車はですね、名古屋から、
はい。
名古屋駅から名鉄犬山線で10分とか15分で着きます。西原駅というところで、下車していただいたら歩けます。
うん。
歩いて行ける。コミュニティセンターの3階のホールでやらせていただいて、
はい、
お時間は、1時半、
はい、
13時半に開演なので、会場が15分前の1時15分から開場していて、やっぱりいろんな県から見えます。
へー。
私もそうでしたけど、 見てみたいなっていう、なので全然知らない方とかが多いですね、今のところとか。うん。うんうん、なので、近くのね、保護者の方とかも、ぜひぜひ、
ね、
見に来ていただきたいなって。なんかよくわかんないけどでいいと思うんですよね。
はいはい。
いいかわかんないか、ちょっとあれなん、ね、わかんないけど、ちょっと一回見てみようかなっていう。あ、料金は1500円です。
あ、はい。わかりました。
1500円。で、その後2時間、4時までなんですけど、最後に、一緒にシェアしたりとか、こんなこと思ったよとか、
うん、
そういうことをお話、みんなでね、すると、私も高山に行った時にそうだったんですけど、シェア会にいた時にお話しした方が、もうちょっと結構、年配、私より10個ぐらい上かな、でも、の方がちょっともう今、奥さんの方が末期の癌で、子供とか、そのご夫婦で来られてたんですけど、命って何だろうとか、赤ちゃんってどんな風なんだろうっていう振り返る感じですよね。人生を振り返るきっかけで、ちょっとこの、子供とか全然いないし、関係ないんだけど、今自分がそういう、体がそういう状態なので、ちょっと見てみたいなって、自分が何を感じるんだろうっていうので、高山まで来られてる方がいたりとか、それも何か、こうね、シェアしないとわからなかったりとか、映画だけで、ね、終わりっていうのではなく、その時に、いろんな方が多分見えていると思うので、違う視点から、命っていうのがね、向き合えるかなっていうきっかけになったら、いいなと思ってます。
本当ですね。
はい。
テリオさんもいらっしゃいますかね。
うん、もちろんです。
もちろんですね。
はい。うちの NPO 法人なので、NPO 法人のアトリアホームひよこっこのこの NPO 法人の人たちと一緒に準備したりお手伝いしてくれるんで、みんなで、はい、やらせていただきます。
あ、わかりました。
はい。
じゃあ、ね、10月5日日曜日行けそうだっていう方は、はい、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。
はい。
で、ね、ポッドキャストを聞いてくださっている方であれば、
うんうん。
テリオさんに会えますので、
はい。ぜひぜひ。
はい。ぜひお越しください。
はい。
で、今、上映の詳細を教えていただきましたけれども、
はい。
概要欄に、神様との約束のホームページリンクを貼っておりますので、このホームページから入っていただいてお申し込みいただけますので、
はい。
はい、ぜひ、リンクを覗いてみてください。
はい。
てるさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さて、皆さん、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、神様との約束実習上映についてお話しいただきました。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。